でちょっと今日来るときにある講座を終わった後に、うん、聞いてもいいですかって言うのはどうぞって言ったらその方がお勤め先でどういう方と触れ合ったのか知りませんが、なんか話をしてたら非常に気分の悪い相手の人がいる、喋り方とかその態度とかいろんなものを見てなんか不愉快に感じてしょうがないって。だから自分の方もそんなにその相手を傷つけるような言い方はしなかったんだけども、それちょっと失礼じゃないかとか、それ普通はそういうふうにしないんじゃないですかとかっていうようなことを言ったって言っておられました。でそういう話を聞いたもんですから私があなたの中に人を見たときにこの人は失礼な人だなってそういうふうな見方を持っているのではないですかって話したんです。受け入れてくれませんでしたここにあるように、呆然なるだろうとしばらく。おそらく皆さんもそういう人の方が多いと思う。だってあの人があんなこと言うから私気分悪いんだよって。で何回か繰り返している時中に私の中にそんな見方が、私の中にそういう人に対してそういう見方を持ってる。で私が言ったことにちょっとなんか感じたんですね、うん、それがこういうふうに不思議を資料し非思議を年来して資料戦というこういうことじゃないですか。自分の中に自分の思惑、自分の考え方、そういうものをつけていない時、ものが本当にどうなっているか。そうすると、ものがよくわかる。これないとわからないんですね。誰が見たって、あの人はあなたに対して不尊な言動を取ったって、まあ、100人が100人その人の言う通りあっちがあなたに座ったってそうしか見てませんよ。それ以上は見てない。私の中にそんなその人に対してそんな見方をしたなんて一つも思ってないんですよ。誰が見たって向こうがやってることがそうさせるんであって、私の中にそんな見方は一つもつけてないと思ってるんですよ。だけどこれ不思議、自分の方でそのまま相手の様子にこう触れたら不思議、自分の考え方一切使わずそのまま触れたらどうなりますか。よくわかるでしょ。でついでだから話していた、あなたがそうやって良さそうに思ってね、あの人のためを思っていろいろやってあげるけども、まあ大概そういう人はあなたが言ったらね、どんなに上手に言ったってね、面白くない気持ちがもっと増幅するだけですよってあっちの人はあの人に言っても無理だって聞き入れる耳がない。人にそういうことをやる人ですからね、私以上にそういうことをやってる人だから、人に対して平気で人の話なんか聞く力ない、だからやめときなって、やったって治らないし気分も良くないしそれよりもそうやって言われても何ともない人でこうやって 生きていることが非常に大きな力になるし、他の人だってあの人あんなひどいこと言われてるのに平気で言えるってどういう人だろうって、その方がはるかに人に対して影響力があるよって話をした。こういうところね、道元禅師が鹿ありといえども不思議を念来し、思議を念来して思議線におのずから、どうもしないのにですよ、自分の考え方思い方そういうものを一切手放してその通りにただいてみると、そうするとこの狂言の痴漢禅師という方と同じ立場に立てるということですね。一枚の布団の上にということは同じ立場に立てる。そうすると当然その狂言の言わんとしていることがこう明白になってくるっていうんですね。これ皆さん方が日常やるべきじゃん。座禅の時何でやるんですよ。悪いけど。なんでこのこういうふうになるかって。常々、ね、私はこの亡くなってしまったので、水野先生にお会いできないから残念だけど、こういう勉強の仕方をしたのでしょうね。そうすると狂言の眼を盗み見てってありますけども、借りてというような意味でしょう。狂言の痴漢禅と同じような眼を持ってその内容を見ることができる人になると、こういうことです。さらにはお釈迦様と同じようにっていうんですね。ものがどうなってるかはっきり見破る力が真相で、これが大前提でしょう。この祖師聖来の巻の中で、そこから道元禅師がお話をされていくわけですね。だからさっき読んで私がいい加減な解説をしたけども、そういうものと全く違う展開になっていくんですね。これが読んで面白いと思いますね。